才能を生かす30の方法。その27。才能が朽ち果てる前に種をばらまこう。人と才能との関係は花とその美しさの関係によく似ています。花はまず芽を出し、茎を伸ばし、最後に綺麗で大きな花を開かせます。これは人の一生で言うと、才能を見つけ、磨いて大きくさせ、最後に活用することで生かす段階にあたります。しかし、花には最後に朽ち果てるという結末が待っています。考えたくない現実ですが、どんなに美しい花もそれは永遠というわけではなく、最後には枯れて朽ち果ててしまうのです。花はそれを知ってか、死の存続を願うため種をばらまきます。種をばらまいて、自分が朽ち果てた後でも同じような美しさを持つ花を次の世代へと引き継がせていきます。人間も同じです。どんなに恵まれた才能の持ち主でも、いずれ寿命を迎え死に至ることになります。人生のある一点が折り返し地点となり、逆らうにも逆らえない時間という絶対的な流れによって、体は衰えます。できることもできなくなり、やがて病や老衰のため一生を終えることになります。絵の才能を持っている人だけ、寿命が長くなるわけでもなく、世界一のスケートができるからと10歳若返ることもありません。年齢と時間はあらゆる万物に公平であり、これに逆らうことはできないのです。才能のある人たちは才能を次の世代へ引き継がせたいと思います。自分が死んでからもその素晴らしさが継続されることを願うかのように芸術なり技術なりを後世に残そうとします。それが才能を活用して教えていくという運動に現れます。体操のオリンピック選手が体操教室を開いて先生となり子供たちに体操を教えるということがよくあります。また世界プロボクサーのチャンピオンがジムを開いて他のボクサーを育てるということもあります。また漫才師には弟子をつけ自分の才能を弟子に見せることで表現や話術を盗ませようとします。自分が磨き上げたことを弟子に分け与えることで成長の踏み台にしてもらうためです。さらに高いところへとレベルアップしてもらいたい気持ちがあるからです。自分が十分に楽しみきり満足すれば今度は人のために役立てたい気持ちへと移り変わります。自分だけが楽しんでばかりでは申し訳がなく他の人のために自分を動かしたくなるのです。私は読書が習慣になっており今までに何千冊と本を読んできました。この時間は充実していました。今思い返しても素晴らしい知恵を盛り込んだストーリーや偉人の伝記などにたくさん触れることができたことは贅沢でした。これだけの楽しみを自分一人が受け取ってきたことに満足と罪悪感の二つがあるのも事実です。これほど素晴らしい知恵を自分だけが知っていてはもったいない。他の人にも知ってもらいたい。たくさん本を読んで知恵が蓄えられていくと自分の中のコップが溢れ出るようになり気持ちの中に満足が生まれたわけです。もっと本を読んで楽しみたい気持ちはありますが一通り楽しみは十分に受け取ったという気持ちの区切りができたのです。今このように文章を書いているのはコップの水が溢れた部分にあたります。満足という器に楽しさや嬉しさが十分に満たされ、ついには溢れ出してしまいました。たくさんの本を読めば読むほど、こんな素晴らしい話を次の世代へも残していきたいという気持ちになります。最初はそんなことを考えもしなかったのですが、考えるようになってしまうのです。それがこの執筆活動です。活用する段階であり、次の世代への引き継ぎです。私がこの世から消えてしまう前に、次の世代の人たちにバトンタッチすることで、読者が楽しみや知恵を受け取れるのです。花で言えば、朽ち果てる前に種をばらまいているようなものなのです。次の世代へバトンタッチする。